いや素晴らしい、主の栄光が溢れていることを感謝します。主が私たち一人一人をこの場所に呼び集めてくださり、主の祝福を今日も豊かに注いでくださることを期待します。今日はローマ1章10節11節から安主の祝福と題して共に分かち合っていきたいと思います。主が私たち一人一人を今日も安主してくださり、主の恵みと主の賜物を豊かに注いでくださることを期待します。みんなで祈って始めていきましょう。主よ、主よ、主よ、アレルヤ、主よ感謝します。聖霊様が私たち一人一人この場所に、呼んでくださり、主が私たち今日触れてくださっていることを感謝します。今日も私たちに安心してくださり、今日も私たちを今日油注いでくださり、今日も主の栄光で主の恵みで満ち溢れるように祝福してください。主が私たち聖霊が望むとあなた方は力を受けますと私たちに教えてくださり、そしてその安心の祝福を通してまた私たちに豊かに力を与えてくださり、油注いでくださり、私たちを強めてくださることを感謝します。聖霊様が私たち今日触れてくださることを期待します。ますます満たして満ち溢れる主の栄光を表してください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は安主の祝福と題して共に恵みを分かち合っていきたいと思います。ローマ1章10節11節を見てみると、パウロ先生がこのように祈っていたんですけれども、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるように願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。今主の栄光が現れ、本当に主の栄光が私たちを通して現れる。私たちが手を置いて祈る時、人々が癒され、解放され、主の栄光が表されます。そのようにずっとシリーズでちょっとやってるんですけれども、そしてまた今日は安主の祝福といって、パウロ先生が人々に切に会いたいと願う一つの理由が、この安主を通して御霊の賜物を分けてあげたい、御霊の分与、この英語ではインパーテーションというふうに言うんですけれども、この聖書的この概念をパウロ先生はぜひを通してあなた方を強めたいと祈り願っていました。そしてこの第一テモテ4章14節を見てみると、長老たちによる安主を受けた時、預言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。このように安主を通して、もちろんペンテコステの日にこの120名ぐらいの人たちの上に一気に聖霊様が臨んでくださいました。だけれどもその後このその聖霊を受けた人々をこの安主を通して主はこの聖霊の賜物を分け与えてくださいました。だから本当にこのうちらの教会とかにもこの安主の時間とかが、エシュリン先生がこう安主をしてくださるその安主の時間があるんですけれども、この初めて教会に来た方々はポケーっとしてそのようにしているのを見ることができるんですけれども、この安主というのは神様の注がれたその素晴らしい祝福をそのリーダーを通して受け取るチャンスの時間です。だからこの安主を通して私たちはこの聖霊の賜物、そしてこの御霊の賜物、そしてこの主の油注ぎだったり、このその何ですかね、その力を受けることができます。そして使徒の働き19章を見てみますと、アポロがですねコリントにいた間にパウロがですねエペソに行きます。そしてそのエペソに行ってみると、この幾人かの弟子に会ってですね、信じた時に聖霊を受けましたかというふうに尋ねます。彼らはいえいえ聖霊の与えられることは聞きもしませんでした。だから何を言いたいのかというと、イエス様を信じてもこの聖霊10万の御 たしを受け取らない、そういった人たちもいるということなんですね。だけれどもイエス様は私たちの罪のために死んでくださいました。そして病のために死んでくださいました。そして私たちが聖霊十万を受けるためにも死んでくださいました。代価をもう支払ってくださったので、私たちこの聖霊の満たしを受け取るように祝福します。でもこのアポロ先生はそういったことについてよく分かっていなかったので、どういったバプテスマを受けたのですかって、いや、まあヨハネのバプテスマ、まあそのヨハネの水のバプテスマを受けてイエス様を信じ救われました。まあ、それを聞いてですね、パウロ先生は、まあ、聖霊のバプテスマについて教え、聖霊のバプテスマを受けなさい、というふうに教えました。そして、これを聞いたその人々は、主イエスの名によって、このバプテスマを受けました。彼らが、パウロがですね、彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり、予言をしたりした。この暗唱したときにですね、もう、シュカラバコリアラバションって、異言が、ブワーっていうふうに出てきたり、そして賛美の予言を、主を褒めたたえます。主は来られることを感謝しますとかですね、まあ賛美が出たり、そのような聖霊十万の満たしを受け取ることができました。そして、そのように、聖霊十万の満たしの祝福が、この安守を通して、ある。この、御霊の賜物、この強められる。そういったことが安守を通して、こう、注がれた人を通して注がれます。これが聖書的な概念です。これは旧約聖書にも書いてある概念で、民数記に、モーセに、主はこのようにおっしゃいました。あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置け。ヌンの子ヨシュアもですね、聖霊の満たしはありました。だけれども、さらに、聖霊十万人。そして、ヨシュアをですね、モーセの後を取り落として、こう祝福し、モーセを通してまた神様は働こうとされました。だからモーセ、あなたのこの油注ぎをヨシュアにも注いであげなさいと。20節を見てみると、あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエル人の全回収を彼に聞き従わせよう。このヨシュアもですね、主の霊が宿っていました。だけれどもモーセを通してもう聖霊十万にしようとしたわけです。申命記34章9節を見てみると、ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。だからこのヌンの子ヨシュアもモーセがこう安守してくれることによって、モーセに注がれたその偉大な知恵の霊を受け取ることができました。だからこれは旧約聖書からずっと新約聖書まで、この注がれた人を通して主は働いてくださる、そのことをずっと見ることができます。民数記11章16節を見ても、このイスラエルの長老たちをですね、神様がこの70人の長老たちがいるんですけれども、この彼らを集めて会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせなさいと。そこで私が彼らの上にも油注ぐから、そういうふうにして私が降りていって、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらを取って彼らの上に置こう。これがまた面白いことですよね。神様は直接彼らの上に油注ぐことができましたか？できましたよね。彼らの上に神様が直接ブワーって聖霊を注ぐことができました。だけれどもここによく見てみると、モーセの上にある主の霊を取って彼らの上に置こう。これが神様の働く方法です。主はこの注がれたその油注ぎを通してまた働いてくださいます。だからこの知恵の霊がモーセの上に注がれ、それがまたヨシュアに流れていって、そしてこのイスラエルの長老たちの上にも溢れ流れるようになりました。 そして、これをですね、民の重荷をあなたが共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。この働きをこう分けるわけですよね。ヨシュアがこのモーセの働きをすることができ、またこの民の長老たちが70人がまたその重荷を共に担うことができるために主はモーセに注がれたその偉大な油注ぎを私たちにも注いでくださいました。この長老たちにも注いでくださいました。もう本当にそのようにどんどんどんどんイエス様に注がれた霊が、パウロ先生に注がれた霊がテモテに注がれ、そしてどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんチョヨンギ先生に注がれた霊がエシュルン先生に注がれ、エシュルン先生に注がれた霊がまた私たちにも注がれていることを心から感謝します。このように代々に代々に代々に福音だけではなく、この主が注がれた霊というものを、この油注ぎというものを受け継がせてくださいました。だから長陽義先生に注がれたこの癒しの賜物、癒しの油注ぎというものがあります。それが私たちの教会にも注がれ、たくさんの人々が癒され、解放され、そして主の栄光が現れたことを感謝します。なんでこういうふうにされるんですか。これが神様の方法なんです。ああ神様が直接私に注がれたら、直接私に働きかけたら、違うんですね。神様はモーセの上にあった霊を70人に注がれた、これが神様の方法です。だからイエス様に注がれた油注ぎが弟子たちに注がれました。そして弟子たちに注がれた油注ぎがまた安守を通して、このまあいろいろなことを通してまたこういうふうに広まっていきました。だから私たちも本当に主の油注ぎがどのようにこう受け継がれて、どのように注がれていくのか分かるように主の御名によって祝福します。そしてこのモーセのこの主がですね、雲の中にあって降りてこられます。そしてモーセとですね、こう語ります。モーセとは本当に顔と顔と合わせて語るぐらい主はモーセと親密でした。仲が良かったんですね。そして彼の上にある霊を取ってですね、その70人の長老にも与えられます。そしてその霊が彼の上にとどまったとき、彼らはこの方向上ちょっと酔ったようなこのような状態になって、もう予言しだしたんですね。もうサウルもこのサムエルの山に行ったときに、もうその油注ぎに触れたときにいきなり予言しだします。その軍隊全体が本当に主の霊に触れられるとか、そのような働きがあるわけです。でもこのモーセに注がれたその霊が70人の上に注がれた、それをでも彼らは重ねることはなかったというふうに書いてあります。だから本当に主の霊がですね、モーセに注がれたその主の油注ぎが70人の上にも注がれた時に、もうまたこの主を褒めたたえる、主を賛美する、本当に主に感謝が溢れ流れる、喜びと本当に感謝と賛美が溢れ流れる。だけれども主の霊がとどまり続けることがなかったというふうに書いてあります。これは新約聖書でも見ることができます。第2テモテの1章6節に、それですから私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。あの証を聞きました。初めてですね、この威厳の賜物が与えられてですね、もう威厳がブワーって出てくるとかですね、本当に素晴らしい、この証です。だけれども同じ別の証でですね、私もこう集会に来て、教会に来て祈っている時に、主が私にこの威厳の賜物を与えてくださいました。そして本当に威厳の賜物が出てきて嬉しくて嬉しくて、もう威厳の賜物がもう本当に失われないようにずっとやってたんだけれども、ある時疑いがやってくるんですね。疑いがやってきて、ああそれはお前自分で口を動かしてるだけなんじゃないか、そんなことやって何になる、それが何になる、でどんどんどんどんその疑いの声を聞いてしまって、もう威厳をしなくなったそうです。そうするとある日いつの間にか威厳の祈りをしようとしたら威厳が出なくなった。 もう長い間ですね、威厳が出なくて、もう本当にもう威厳が取り戻されるまですごく大変でしたっていう、逆にそういう証も聞いたことがあります。だから私たちが本当に主が与えられてくださったその賜物を用いるように主の御名によって祝福します。だからこれ神様の賜物を再び燃え立たせる、もうこれをずっと溢れ流れるように祝福します。そうじゃないとそれを使わなかったり、それがいらないと思ったりするとそれが失われてしまうんですね。だから私たち主が与えてくださった素晴らしい賜物を主の栄光のために用いさせてください。このように使うことが大切ですよね。だから私たちが今与えられた主の賜物を再び燃え立たせるように主の御名によって祝福します。第一テサロニケ5章19節にも書いてあります。御霊を消してはなりません。御霊を消してはならないということは御霊が消えかかることもある。だからその賜物を使わないとその賜物は弱くなっていくということなんですね。逆にヘブルの5章14節などを見てみると、この経験によって良いものと悪いものを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。訓練というのはよく使って、ああこういう風になるんだ、ああこういう風になるのかっていう風に、それがどんどんどんどん分かるようになっていくということなんですね。だから私たちが与えられた、主が与えてくださった主の賜物を用いるとき、ますます成長すると主は教えてくださっておられます。でも逆に使わないとどんどんどんどんそれは失われてしまうわけですね。だから主よ、私に、私もですね、本当にこの小さい頃からこの癒しの賜物を体験したりですね、本当にいろいろ体験する中でですね、まあ、スーパーナチュラルとかですね、シッド・ロス、It's Supernatural とかですね、そういう番組を見てみると、世界中ではものすごい種の賜物が与えられているその器たちがいるわけですね。私たちの教会の、そういう、まあ、ギャダリングを通してですね、紹介されたランディ・クラーク先生だったり、ビル・ジョンソン先生だったり、まあ、いろいろ世界中で用いられているそういうすごい神様の器たちがたくさんいます。で、私もそのシッド・ロスを見ながらですね、ああすごいな、主は人の働きを今も全世界で行っておられる、うわーすごい、私も本当に その油注ぎを受けたいという思いでですね、そのシンガポールに行ってですね、その安心を受けました。本当にそうするともう本当に同じようなことがしばらく起こりました。だけれどもそれをまたやらなくなると、どんどんどんどんそれがなくなっていってしまうんですね。だから本当に主が安心を通して与えてくださったその賜物を失わないように燃え立たせるように主の御名によって祝福します。これが御霊が消えない、そして御霊が燃え続ける、本当にそれが燃え続けるためにはそれが広まることを主は願っておられます。それが私たちに与えられただけではなく、それがまた他の人にも主が与える、私たちを通して与え、そして主の御国が広まることを願っておられます。だから私たちがそれを自分のものだとかですね、本当にその何ですかね、これは私に与えられたものだ、だから他の人には与えないというと、またそれがどんどんどんどん弱くなっていきます。本当に私もですね、そういう、そういう何か日曜学校でですね、もうその暗唱を受けてきて、もうのすごいもう信仰が満ち溢れています。そして子どもたちがこうやって集まってきて、こうその暗唱の祈りを、このその女性が足が10センチぐらい短かったんですけれども、そのみんな見てる前でイエス・キリストを見ないよって癒されよ、 そうすると足がですねこう長くなるわけですね。みんな子供たちが、もう大人たちも見ている中で、そしてその足がもっと長くなる、もう本当にこっちの足が、さらにこっちの右の足も短くなっていたわけですね。だからその右の足にもイエス・キリストを見慣れて長くなれって言うと、それがブワーってみんなが見てる前でそのように長くなったりするわけです。本当に主がそのように働くこともできるということを私たちみんなに見せてくださいました。主は癒し主であり、主は本当にどんなことでもできるお方です。だけれどもそれが安守を通して分与されたり、その安守を通して分与されたものが引き続き燃え続けなければならないということはあまり知りませんでした。だけれども本当に御言葉を通して、そしてまたいろいろな証を通してですね、私たち終わりの時代注がれる素晴らしい油注ぎを待ち望んでいきます。主がすべてのものにも、あずさ大リバイバルで起こったようなそのような油注ぎを注いでくださいます。全世界的にこれが起こるというふうに予言されています。私たちは注がれるとそれを本当に燃え続けさせることを期待します。それを本当にこの何ですかね、この安守を持って私たちに与えられた、これをですね消さない、ずっと燃え続けさせる、他の人にどんどん広がっていく、それがリバイバルです。だから私たちがその素晴らしいことを体験するとき、どんどんどんどんそれが広がっていくことを期待します。主が偉大なることを計画しておられます。だから私たちは最後にこの第一テサロニケ5章16節にいつも喜んでいなさい、このすみません、エペソ5章の18節に酒に酔ってはいけません、法度があるからです、御霊に満たされなさい。どうやってですか、主と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。聖霊が注がれると賛美が溢れてきます、感謝が溢れてきます。もうそれが聖霊様が喜ばれることだからです。本当に第一テサロニケ5章16節にもいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。だから私たちは主が望んでおられる、その後に御霊を消してはなりませんって19節につながるんですけれども、私たちが聖霊を受けると本当に賛美が溢れてきます、感謝が溢れてきます。本当に他の人が癒されたいと願い、癒しの祈りを宣言し、本当に主の栄光が溢れ流れるようになっています。だから私たちがそれを継続的に、そしてもうそれがどんどんどんどん広まるようにするように、主の御名によって祝福します。私たち主がこの終わりの時代注いでくださるエンタイムアノインティング、このイエス様が来られるその道を備える、その油注ぎを主が注いでくださる大きな計画があることを覚え期待します。主は本当にこの東の果てから主の栄光が太陽のように現れ、全世界を照らす、主の全てのものが知る、 主が生きて働いておられるということ、そして私たちを通して働かれます。そして私たちはこの油注ぎを燃え続けさせ、広めて、どんどんどんどんもう地の果てにまで、イスラエルまで、そして全世界にまで主の栄光が現れるようになります。期待しましょう。主が今私たちを整えてくださっておられます。今私たちを本当に準備する期間を与えてくださっておられます。飢え渇いて、死体求め、もうその飢え渇いた心に主の大いなる道からが今注がれようとしている。そしてもうそれはもう全世界に広まり、主の栄光が現れるようになっています。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、私たちが本当に主の栄光が現れることを期待します。そして主の栄光がまた広まることを期待します。また主がどのようにこの終わりの時代すべてのものに私の霊を注ぐ、これをどのようにされるかは分かりません。だけれども聖書には原理というものがはっきりと書いてあります。 この安息を通して、その注がれた人を通して広まるようになっています。だから主が本当にこの日本にも主の栄光が表されるようにしてくださることを期待します。今私たちに触れてくださり、今私たちをますます主をあなたに主体求めます。主が大いなることをしてくださることを期待します。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち安主の祝福を今日受け取るように、この真理の御言葉を受け取るように、今日私たちに御言葉を通して語ってくださったことを感謝します。本当にパウロ先生が切にその教会に行って、その人々に会いたいと切に望むのは、その御霊の賜物を本当に安主を通して分け与え強くし、本当に主の福音がどんどんどんどん広まるように、それを切に願いました。主よ、日本にも日本の教会を主よ強めてください。日本にも主の力強い主の御霊の賜物を注いでください。本当に主がこの終わりの時代日本を用いてくださると約束しました。主よ、私たちにも主を強めるその聖霊の賜物を注いでくださり、主よ、私たちがその賜物を燃え続けさせ、それが広まり、本当に全日本だけではなく、その全世界へと主の賜物が、主の栄光が、主への賛美と感謝と主を褒めたたえる主の御霊が本当に全世界に広まっていくように、聖霊様注いでください。私たち本当に聖霊充満にいつも満たされ、本当にそれが私たちだけではなく他の人にどんどんどんどん広まっていく、そのように主を働いてくださることを感謝します。私たちに燃え立たせてください。主が与えてくださったその賜物を、私たちの上に内にあるその聖霊の火を今日再び燃え立たせてください。御霊が消えることなく、御霊で満たされ、御霊が本当に私たちだけではなくどんどんどんどん他の人にも広まり、聖霊充満、御言葉充満、賛美と感謝と主への本当に主を慕い求めるその心がどんどんどんどん他の人にも注がれますように、聖霊様今私たちに触れてくださり、私たちを安心してください。私たちが本当に主の栄光があふれる、主の器と呼ばれる、この木と呼ばれる、そのように大きい光を放て、主の栄光があなたの上に今輝いているからだ。主の塩、世の光として主が用いてくださることを感謝します。燃え立たせてください。そしてそれが私たちだけではなく、それを他の人に与えよう、もっともっとそれを使おう、もっともっとそれを主の栄光のために表されますように、そのように私たちが積極的に主の栄光が現れるように一歩踏み出すことができるように、聖霊様働いてください。燃やしてください。心を再び燃やしてくださり、主の栄光が現れることを期待する心で満たしてください。感謝します。聖霊充満、主の栄光で充満、溢れ流れます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、ハレルヤ。すべての栄光を主にお返します。主が私たち触れてくださっていることを感謝します。